朝日新聞ポッドキャストメディアトーク。
皆さんこんにちは、朝日新聞の堀江真由です。今日は就活をテーマにいろいろ聞いていきたいと思います。本日お越しいただいているのは人事部採用チームの国藤真理子さんと国前アナンダさんです。お二人ともよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、じゃあまず簡単にですね、お二人の自己紹介をお願いしてもよろしいですか。
はい、では私から、はい、人事部採用チームの国藤真理子と申します。2020年の入社で、なのでちょうど会社員生活イコールコロナ禍を生きてきた感じなんですけれども、最初はビジネス部門で入社しまして、最初はこう管理系というか、会社の中の制度を運用する仕事、福利厚生だったり、評価といったことを担当していました。で、昨年からこの人事部採用チームで、主にビジネス部門の新卒採用、採用広報の仕事を担当しています。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
私同じ国藤さんと同じチームにいる国前と申します。今私国藤さんはこうビジネス職で入社をされてっていうところなんですけど、私の場合2013年に記者職で入社をして、今は人事部員としてこう採用であったりインターンに関わってはいるんですが、どちらかというとキャリアとしては記者で始めて、朝日新聞社とか、他の全国紙さんも同じなんですけど、結構記者で入社をすると最初地方総局、地方の取材拠点で、まあいろんなことを取材するっていうのを、する形で記者教育やってるんですけど、同じ形、私自身も、初任地が静岡、2カ所目広島で、間に岡山で、取材経験積んで、その後、東京本社の社会部で、記者をしていました。私が2020年の秋に人事部採用チームに移動して、今まで仕事してるんで、国藤さんが入った年に移動した。
そうですね。私が入社した半年後ぐらいですね。
そうですね。
私国前さんっていうと、私2014年入社で1個上なんですけれども、入社式の時に代表で挨拶っていうの
がいきなりその話から
ね、その印象がありまして、その話はね後ほどじっくり聞いてい
こうかな。それが出るとは全然思ってなかったドキッ。そうなんです。とりあえず記者で入社をしてますところですお願いします。
はい、で今回就活っていうテーマなんですけれども、まあ朝日新聞社って言っても、最近このね朝日新聞ポッドキャストもその一つだと思うんですけど、その原稿を書くだけではない仕事とかっていうのがすごくたくさん増えてきたと思うんですよね。でその最近の就職活動では実はこの朝ポキを聞いてくれてる学生さんとかもたくさんいるって聞いたんですけど、その辺
そうなんです。
うん、そうですね。私もビジネス部門の採用してるので、ビジネス部門を志望してくださってる学生さんとお会いしたり、あとは内定者の方とお話ししたりするんですけれども、結構ポッドキャスト、まだ朝日新聞ポッドキャストを聞いて、朝日新聞社を就職先として意識し始めたという最初のきっかけになる人はなかなかまだいないものの、こう就職先として考えて朝ポキにたどり着いて、結構面白く聞いてるって学生さんは多くいますね。で結構いわゆるこのメディアトークとか聞いて、自分の行きたいこう職場ってこんな感じなのかって見てるかと思いきや、なんか全然違うのを見てたりとかして結構面白いなと思ってますけど、記者職の方はいかがですか。
でも同じですね。やっぱり記者だと同じ業界の他の会社さんとかも興味を持って見ているっていう時に、多分こう職業理解とか社風を知るためにっていうところで朝ポキ聞き始めて、でそこからやっぱりなんでしょう、社員神田さんも堀江さんもですけど、結構いろんな記者の人とかのいい意味でゆるさ、なんか多分
朝日新聞だいぶ楽屋裏とかめちゃくちゃ緩いんで、
そうだから朝日新聞にめっちゃ固いイメージがあるんだなっていうのはすごいやっぱ改めて学生人事に来て採用で会う皆さんとお話ししてて思うんですけど、その固いイメージがあれみたいな、なんか揺らぐのがすごい朝ポキで経験してくだいただいてるのかなってって思ってます。
そうですよね、まあ、私もこの仕事ついてこの仕事この、ね、ポッドキャスト出ると思ってなかったですまあそういうことなんですけれども、こう最近のその朝日新聞社の採用活動の取り組みっていうのは どういう形でされてるんですか。
そうですね。朝日新聞社は3部門、記者部門と今まで話も出てきましたけれど、ビジネス部門と技術部門で採用をしているんですけれども、やはりなんかこう、 こう今までのこう採用活動を振り返ってみたときに、まあ私自身も2020年に入社で、自分の就活時代の経験がそんなに遠くもなかったりしたので、自分たちの経験を振り返ったり改めて採用チームで話す中で、やっぱり就活ってもちろんすごく実りはあるし、自分の人生その後どうしていきたいかなって考える大事な時間ではあるけど、まあしんどいよねっていうのを、
しんどいですね、もう私も思い出したくないです。
はい、定義しました。やっぱりしんどいし、でもその中でお互いきっと会う人に会いたい、うん、向こうも多分学生さんも会う会社さんに会いたいということで、本当はやっぱりお互いこうお互い一緒にこう手をこう差し伸べ合って、でこうお互いどういう人が合うか、どういう会社が合うかってマッチングする場だけれども、そりゃ私だってお祈りメール大量にもらったたちですから、うん、そりゃだって人事はすごく偉く見えるし、会社は怖いし、スーツの軍団は怖いしみたいなのはあるよねという話がありまして、やはりこれまでもしてきたことなんですけれども、改めてやっぱりこう会社としてそこのこう立場の差というかをなるべくなくしていきたい、そのために具体的にいろいろやっているよということをきちんと知っていただいて、まずは朝日新聞社にを就職先として考えている学生さんからだけでもいいから、こう就活をちょっとはこうストレスなくというか、もっとこう就活しんどいって思う時間を会社を選ぶ時間だったり、自分の仕事を考える時間にしてほしいなというふうに考えています。で、今年の採用広報を始めた段階で、採用ホームページをちょっと新しくしたんですけれど、その中で採用活動にあたってっていうページを設けて、まあ私たちがこういうふうにやっているよっていうことだったり、まあ全然不十分なところもたくさんあるんですけれども、こういうふうに考えているし、だからそこは裏を読んでしんどくならなくて大丈夫ですよっていうメッセージを今掲げて活動をしている状況です。
そうなんですね。この具体的にはまあ採用活動っていうと、まあ、ES を書いたり面接をしたりってあると思うんですけれども、その取り組みとして新たに始めたりとか、ここをちょっと変えてみたっていうところとかありますか？
そうですね、以前からずっとやっていたのは、やはり全国から学生さんにぜひ就職先として考えていただいたら嬉しいなと思っていたので、こう対面の面接であったりとか、あるいはインターンシップといったイベントの時は交通費をお渡ししたりというような取り組みを以前からしています。で、ここ最近で、変えたところで言うと、ちょうど昨年かなの本選考のタイミングで、書類選考の時に顔写真を求めるのはやめましょうっていうような取り組みを始めたりだとか、あとはまあこれまでもちょっとやってはきていたんだけれども、ちょっとこうきちんと意識に上っていなかったなっていうところで言うと、やはり障害を持っている学生さんたちも候補者の学生さんの中に多くいらっしゃるので、まあどなたが見ているかに限らず、例えばオンラインのイベント字幕機能をしっかり使いましょうとか、採用広報でパワーポイントで説明をしたりする機会があるんですけど、例えば見やすい色使いだったりとか、ユニバーサルデザインフォントを使いましょうっていうようなことを意識したりっていうことをしています。
このさっきおっしゃった、そのまずその ES の顔写真なんですけども、うん、私もその入社の就職活動の時に、うん、なんかとりあえず自分そんなメイクが得意じゃなかったので、でなんかやっぱその対策のホームページとかいろいろ見るじゃないですか。で ES は写真が大事だっていうのをこう刷り込まれてて、で写真館に行って、メイクさんにメイクしてもらって写真撮って、うん、お前誰やねんっていう顔のやつが仕上がって、まあ、それを写真に載せるわけですよ。でそれが今社員証になってて、すごい恥ずかしいです、
ね、わかります。だから私もなんですけど、てかまだ社員なんか学生の時のES の顔写真ですよねって、すいません、ね、
いやすいません、私の時代からもう変わってます。私の時は入社した後に撮りました。なんか会社で撮ってくれた時があって、で今は好きなお写真をご提出くださいという方式に変わってます。
それもね、内定者の気持ちに寄り添ってみたいなところ、
自分が一番そうそう長く使っていいと思える納得した写真をどうぞお出しくださいというふうに。
嫌ですよね。
嫌ですね。そろそろ、そろそろ限界を今感じてますもん。
国前さんとかもその ES を書くときに顔写真つけるのとか特に抵抗なくやってましたか？
そうですね。私、でもお金がなくて、お金がなくて、就活してる時に周りの人が、デパートの写真館とかで撮ってるのを横で見ながら、私多分2000円ぐらいで撮ったんですよね。 やっぱそれはなんかすごい、お金あるのいいな、みたいな。なんかこう、すごいこう、負の感情を余計に抱かされた経験で、今のお話で、なんか今回のこの顔写真なくしたらいいなっていうのは、チームで話し合って決めたんですけど、私もこれ、やるべきだなって思ったの、どっちかというと私、自分の母親外国人で、こう見た目で、なんでしょうね、海外ルーツがあるってパッてわかるタイプで、それが、記者とかいろいろ勉強する中で、やっぱアンコンシャスバイアスのリスクっていうのがいろんな形あるよねっていうところが、実務として、左右チームに来て時のきっかけではあったんですけど、なんか、同じチームのメンバーと話してて、やっぱお金かかるよねっていう話で、そうだった、みたいなね。
そうなんですよね。顔写真がないっていうだけでも、その写真をそもそも撮るっていう手間も省けますし、あれ写真撮っただけでも、あれ切るのも私苦手で、そう、左利きなんで、そのハサミ使うのが苦手で、不器用っていうところもあるんですけど、それを綺麗に切らないといけないとか、ちょっとしたストレスが重なるじゃないですか。ES って1枚書けば済むものじゃないですし、なんかそういうめんどくささとかも省けるといいですよね。
ちなみに、その、紙でエントリーシートを出すときは、やっぱりこう写真をこう切ってっていう手もあると思うんですけど、ウェブ版で出すときは何が起こるかっていうと、エントリーシートの締め切り当日の30分前とか、前はこう怒涛のように、仮想データがアップロードできないんですっていう問い合わせが来てたんですね。
ですね。
気持ちはわかります。私も自分が就活生のときにパソコン持ってなかったんですよ。タブレットを持ってて、タブレットでだから授業とかはやっていて、だが、タブレットでは、写真がアップロードできなかった ある会社さんのエントリーシート締め切り30分前。
でもそれアップロードできるかどうかなんてするときじゃないと分かんないですもんね。
図書館に走り、大学の共有のパソコンの電源を入れ、こう震える手で自分の学籍番号とか入れて何か間違えて、でなんとかそのページにたどり着いて写真アップロードして、時間が切れました。提出できなかったことがあります。なので、すごい気持ちわかるんですよね。で、去年の本選考からエントリーシートのタイミングで顔写真はいりませんってしてから、そりゃ問い合わせは、まあ当たり前なんですけど減って、なんかお互い楽だよね、これっていう話はしてましたね。
こうすればいいですか、大丈夫ですか、とか、そうこれができないんですけど、みたいな問い合わせが。
アップロードできなくて、みたいな。で、例えば、こう、人によっては、実はああいうマイページでよく結構こう何回か提出してこう上書いたりとかできるものなんですけど、やっぱり学生さんも例えば自分のワードに文章を書いてそれをコピーしてたりとか、あとはそこの場で書いてたりする人もいて、最後のこう写真のアップロードがうまくいかなくて、こうわたわたしてる時に全部のデータが消えちゃって、もう大パニックみたいな学生さんとかも多くて、そういうストレスもそりゃあるよね、という。
そうですね。しかも締め切り間近だと思う。そうそう、余計焦るし、でもギリギリまでやっぱ ES 練りたいっていうところで粘ったりすると、ああそのワードの保存書き忘れたとか下書きしてなかったとかね、直接書き込んじゃうともうそれであれですしね、いろいろありますよね。
そうなんです。で、今その顔写真は結局こうチームで話し合って、やっぱり書類選考の時ってやっぱりその画像がやっぱり顔写真だけだったりすると、そのやっぱ選考へのやっぱりどんなに排除しようと思っても影響って大きかったりするので、書類選考のタイミングでは撮るのやめましょうと。で、その後面接評価の後とかを考えると、やっぱりどうしてもこう本人確認だったりとかの問題もありますし、あとはこう試作の行うにあたって参考にしたのは、アルビノの当事者の方の声とかがあって、で、逆にそのやっぱり選考、その書類選考のタイミングで顔写真があると、やっぱり自分の髪の毛だったりとか楽器だとか金髪に見えて、それでこう偏見を持たれたりするしんどさがある。一方で、そのまあこれでもちろん当事者の方によってもお考えになること違うと思うんですけど、逆にこう画像のデータが全くないまま面接で初めて顔を合わせると、逆にこう面接官にうろたえられたりして、その度にこう自分の説明をするのもそれはそれで負担だから、その間でこう写真の提出だったり自分の情報を伝える時間があるといいっていうような声を聞いて、じゃあということで、今は面接を、なので、書類選考が終わったタイミングで面接の前に顔写真を出していただくようにしています。ただ、本 当にあの本人確認のためでしか使っていないので、もうあのスマホでピッて大丈夫ですって、あの要はどういうあの要は、面接でいらした方が確かにご本人ですねということが分かれば構いませんし、あのそれを評価に入れることは全くしませんということを面接官にもきちんと伝えて、学生の皆さんにも伝えて出していただくようにしているんですけれど、やっぱりあの写真として全体的にこうラフな写真が増えて、やっぱりこうあのね、さっきおっしゃったようにこう写真館で撮りに行ったり、あるいはこう街 の, あの写真ボックスみたいなところで撮りに行ったり、そこであの100円課金して加工するかどうか考えたりみたいな、やっぱりこう負担はあったんだろうなってやっぱ改めて感じるところではありましたね、
う
ん、
そうですよね。だってあの書類選考が終わってるので、別に写真を見たところで、まあ、面接に入る前にワンクッション置いてるだけっていうか、まあ、本人確認のためだけなので、何の、ね、本人たちもストレスがないし、そのさっきおっしゃっていたその事前にその面接をした時に説明しなきゃいけないって言ったしんどさっていうのも、そのワンクッションがあるとちょっとは軽減されるっていうことなんですかね。
そうですね。ただね、私たちはまだ今年初めて、まあ最初本選考があって、で今インターンシップ選考ということで、まあ、2回やってみた感じなので、やっぱりこれから学生さんの声を聞いて、こう今後はどうしていこうかって考えていかなきゃいけないなと思ってるんですけれど、 やってみて思ったのは、やっぱ面接でお顔を拝見するのと書類にお顔がついてるのって当たり前ですけどイメージは違いますよねと思って、ね、やっぱ面接だと当然その方がお話になるので、その時の話ぶりとかだったり、でもちろんまあお顔だったりとか、でそういう話の内容だったりっていうのがこう総合されて人のイメージってできていくわけですけれど、あの書類についてる顔写真って、しかも大体の証明写真でニカって笑っちゃいけないじゃないですか。基本なんかこうよくわかんない澄ました顔しなきゃいけなくて、
普段の顔じゃない、
そうそうそう、だからこうどういう方かってイメージつきづらいし、例えば、まあ、言い方はあれですけど、すごくこうなんていうのかな、表情が動きづらい仏頂面の方だけど、話すとすごく人間味あふれる方ってたくさんいらっしゃるじゃないですか。でそれがこうエントリーシートに顔写真をつけると、そのことだけでその方にもしお会いできなくなっていたら、それはすごい大きな損失だなというふうに思って、で結構ね、あのただ顔写真なくすことで結構辛いこともあるんですよ。
辛いこと、
大体どなたか忘れるとかですね。だからやっぱり顔写真を記憶のフックにしているところはあるなと思いましたね。自分が顔写真で評価しているわけでもないし、別にどういう写真だったって覚えてるわけでもないんだけれど、顔写真のついてるエントリーシートが立った時に、あ、そうそう、こういう人っていう、なんとなくの記憶にフックになってるところはあるなと思って、そこを自分たちも別の方法でやっぱり改めていくようにしないといけないなって、結構なかなか難しいなと思うところでもありますね。
番組をお聞きの皆さん、朝日新聞ポッドキャストには他にもおすすめの番組があります。新聞一面じゃなくても大事なこと、 SDGs を話そう。月曜から金曜日まで多彩なテーマをお届けします。どこかの誰かの人生の匂いがする番組とリスナーさんから好評です。 SDGs を話そうで検索してみてください。
国前さんはその今亡くなってから記憶整理するのとかどうされてるんですか？
いや、そうですね、今どうされてるとどうもしてないかもってちょっと思っちゃったっていうかでももともと私記者の時から人の顔覚えられないですよっていうので、もう逆に対面でやっぱり国戸さんおっしゃってたみたいに、やり取りした時の顔の表情の動き、筋肉の動きなのか、話しぶりのとか、まあ、手とかの動かし方なのか、なんかそういうのがすごい私が多分人を認識するためにすごく大事な要素みたいで、なんか顔写真だけでは今あったかなかった、いや何もできてないなって、その欠落した情報を正直選考の時とかには面接でご案内する時とか、ウェブ面接のサポートで入っている時なんかって何もできてないんですけど、まあ、実際なんかこうインターンお越しいただいたりとか、イベント来ていただいた時の記憶が、うん、まあやっぱそれがすごい強烈なんだなって、いい意味でって思ってますし、うん、でもそこ止まりだな、欠落した情報何も保管できてないんですけどでもなんか今国藤さんの話とか堀江さんに言われて思ったのが、 やっぱり顔写真のあのかしこまったやあの写真の印象よりも会った時の人の雰囲気の方が何にもこう勝るっていうか、やっぱ、うん、顔写真会った時自分の中で結構顔写真っていうのがこう自分の無意識のとこ刺激するんだろうなって、なるべく私ちょっと見ないようにしてたんですけど、うん、書類を見させていただく時に、まあ、外してよかったなっていうか、なんか私すごく単純な人間でやっぱ情報にすごく影響を受けてるだろうなって思うんで、やっぱ今の方がすごい安心して書類を読めるっていうのがすごいありますね。
わかります、やりましたよね、こう右側の顔写真のところにこう手を置いてこう隠しながらこう見たりとか
空中に手を置いて話してますけど、
まあ、大学名のとこ見ないようにしながらこうしゃ見たりとか、
あ、そうですね、ありますよね。そうそうそう、
確かに。
でも確かにその顔写真があることでこの人のイメージで印象付けてそのエピソードを読むのと、その自分の中で顔が全くない状態で想像しながらだと、やっぱスッと入ってくるのかもしれないですね。想像力が増すというか、変な印象でこう凝り固まって面接に入らないのかもしれないですよね、
うん、そうですね、うん、エピソードをそのまんま読める感じがしますね、うん、なんか変なギャップとかを勝手に抱かずに済むみたいなところはありますね、
う
ん、
そうですね。いや、しかもあとやっぱ最初に堀江さんおっしゃってましたけど、なんか普段の自分が就活生だった時にカメラの前に映ってた私って全然本物じゃないなみたいな、
絶対私面接官にお前違うだろこれって気合入れて撮ったなって思いながら、多分面接官は思ってたなと思いながら、
そうそうそう、大丈夫です。私お団子で写真を撮って面接の時ショートで行きました面接官に3度見ぐらいされました。
確かに、本人確認って意味でもちょっと
ダメですね
ダメというかね、
まあ、もう全然ダメだったから、あ、すいません本人ですとか言
ってありますよね、一瞬ちょっと違う人かなって
みたいな感じで
確かにそういうのありますよね。でももう一個その就活の座ってイメージ、私の中ではそのスーツを着て、うん、毎日過ごしてたのがすごくしんどかったなっていう思い出があって、で私その1年間その留学行ってた関係で、その1年他の入学した友達とはずれて卒業してるので、そのやっぱ卒業式らへんの時に就活ラッシュだったんです。でみんなが卒業式でその髪の毛を染めておしゃれしてやってる中で、私スーツで黒髪で写真に写ってて、もうその写真がすごい嫌で、なんかそのなんでこんな黒いスーツを着て、しかもストッキングもすごい履くの嫌いで、で私もその時に初めてその膝下ストッキングっていうのあるのを探して、もうお腹ね閉まるのが嫌なのでそれを探してやってたっていうイメージがすごくありますね。
ありますよね、黒髪と黒い何の模様もないスーツと、で特に女性として暮らしてる人の場合はストッキング、しかも真冬でも揺るぎない肌色ストッキングと黒いパンプスみたいなのが、やっぱり私もすごいしんどくって、というか私の就活時代を振り返ると、なんかそこに逆張りをしていたら就活時代が終わってしまったみたいなところがあって、
逆張り、
そう、なんかもう私は絶対に何ですか、もともと黒髪だったのでそこはなかったんですけど、黒いリクルートスーツ、いわゆるリクスーなんて着てやるもんかみたいな気持ち、というストレス、なんかこうムカムカした気持ちで就活の時代が終わって、もうちょっとこうやることはあったやろと今となっては思っていてで、そうなんです。でちょうど去年かな、今頃ですかね、会社の別の部署を通じて青山昌司さんって、それこそスーツを作ってらっしゃる会社も本丸なんですけれど、ね、からお声掛けいただいて、着替えよう就活っていうプロジェクトに今賛同して活動しています。でこれはなんていうんですかね、リクルートスーツなんて着なくていいよという話ではなくて、今から考えれば変な話なんですけど、うん、就職活動中に例えばある会社の説明会に行く、面接に行くって言った時に、私の場合は大体全部イベントは対面、コロナ前なので対面だったんですけど、予約とかは全部オンラインみたいな感じで就活で、でその会社のマイページで予約して、で予約完了メールが届いて、何月何日どこでどこ駅から何分集合時間なんか服装っていう、なんか自分にとって何でもないただのお相手の会社から服装って書いてあるんですね。服装みたいな服装みたいな、でそこにスーツって書いてあったりとか服装自由って書いてあったりするんですよ。でこう服装自由って書いてあると、こう 読み合い合戦が始まるんですね。さあこれは本当に服装自由なのであろうか
自由と言わすときながらフォーマルなの着てこないのか君は、
言うてみたいな、言うてスーツかなとか、いやスーツではないけれどもいわゆるビジネスカジュアル的なやつみたいなのとか、逆に私服でこう個性バーンみたいな感じの方がいいかなみたいな感じでこう読み合い合戦が始まる、そういう不毛なのはやめましょうよっていう取り組みなんですね。で、賛同している会社が実際にじゃあどういう服装ポリシーなのか、でそれはどういう理由があるのか、で実際に選考参加してくれた方、まあなので今の内定者の方だったり新入社員っていうのはこういう服装で臨んで、実際そういうふうにこういうふうに当時のことを考えてますよっていうことをきちんと情報開示して、そういうことでわらわら考える時間をやっぱお互いなくしましょうよっていう取り組みなんですけれど、そこに昨年から賛同をしていて、で朝日新聞社も情報開示をしています。で結構これもチームの中で意外に揉めて、
揉めたんですか？
な、服装自由は私が確かに就活の時も、まあ、何の立場から言ってるんやろと思いましたけど、朝日新聞社だけに服装自由って書いてあったんですよね。で、服装自由だことはみんな多分共通理解として持っていて、うん、服装自由って歌っているけれども学生さんがしんどそうな顔をしながらスーツを着てやってくるという問題しかみんな持ってたんですけど、じゃあなんで服装自由なんだろうねっていうところが意外にそれぞれ考えていて、でそれがあんまりすり合ってなかったっていうのがありました。で自分が学生だった時のことを思い返すと、服装自由ってだからその要は自由で何でもいいですよって話なのか、うん、自由で素のままのあなたを見せてって話なのか、
そこも問われているものなのかっていう、
そうそうそうそう、どっちみたいな話をやっぱずっと感じていて、うん、で結構そこが人事部でも話していたり、あるいは面接官してくれる現場の社員とか話聞いても意外に話がいろんな人がいろんなこと考えてたり、あとはこれはもうちょっと年次の高い社員に言われてはって思ったんですけど、いや別に服装自由で全然いいんだけどさ、スーツ着てるんだって別にそんな、だって入社してスーツ着る機会なんてきっとあるだろうし、大学生も入学式だったり卒業式で、まあ、スーツみたいなことを着る機会もあるだろうし、まあ一着は持ってるだろうから、それを着て来る分にはそんなにストレスないんじゃないって言われたことがあって、うん、違うんです、就活のスーツは他のスーツとは違うんですよ、ね、だから就活用に売られているスーツは真っ黒で線とかも入ってなくて紺でもグレーでもないんですよみたいな話で、いや確かにスーツを面接で学生さん着てきたの覚えてるけど、黒だったか紺だったかまでは覚えてない、それだジェネレーションギャップはみたいなことを激しく感じて
そんな感じなんですね。
紺のスーツでいいんだったらそこまで話は問題じゃないんですよみたいな。
確かに自由なね、グレーとかおしゃれなスーツでも OK ってなってたらもっと気軽になってたかもしれないですね。
だって黒いスーツを就活のために買って、多分これ入社式では着れないんだろうなって思いながら買うじゃないですか。
買いますね、結構高いのに。で他にもさっきねおっしゃってたお金使わなきゃいけないのにこれのためだけに買 う、
そう、この1年とかのこの時期のためだけに制服のように買うからしんどいんです。なるほどね、なるほどねなのかみたいなのがすごい思って、そういう意味でもそのじゃあなんで服装自由なのかとか、なんでスーツだと就活生はしんどいんだろうかっていうのが結構こう、まあ、こう就職活採用活動に関わる社員でも結構話がいろいろ盛り上がったというか広がったなっていう印象がありますね。で結局話して、まあ、もちろん服装で印象に残る方もいらっしゃらないとは言わないけれども、でも別に服装で私たち個性を表現してほしいわけじゃないねというところに落ち着いて、もちろんそういう会社さんもあるだろうし業種によってはそれが必要なこともあると思うんですけど、私たちはあくまでこの夏の暑い時期にインターンをやったり冬の寒い時期に面接をやったりするので、そこで足がかじかんで緊張してみたいなのをやるよりはご自身が遠いところからいらっしゃる方もいるわけだし、楽でいろいろ気にしなくていい格好で選考だったり採用候補に参加してほしいなっていうことしか考えてないよねっていうのを改めて外に出すにあたって意識を統一できたというか考えられたので、そういう意味ではすごくいい機会だったなっていうふうに思ってますね。
朝日新聞ポッドキャスト、 朝日新聞ポッドキャストメディアトーク。
お話はつきませんが、続きは次回にお届けします。
はい、ここまで国藤さん、国前さんにお話を伺ってきました。さてですね、今後の具体的な採用活動等々のお知らせと、まずじゃあ国前さんからお願いしてもよろしいですか。
はい、ありがとうございます。記者部門、記者のお仕事についてちょっと知っていただいて、その面白さ魅力を知ってもらうためのインターンシップをですね、11月12月に2日間で開催をします。こちら10月12日エントリーシート締め切りになっているので、ぜひ多くの方にご応募いただきたいなと思っています。遠方からお越しいただく方には交通費の方もこちらで用意しますので、ご安心いただけたらなと思います。
はい、続いてビジネス部門については今のところインターンシップの企画はしていないんですけれども、まあ、ここまでこういう人がいる、社会問題に興味のある人がいるとか、散々言ってきましたが、本当かいなというところをぜひ知っていただきたいなと思いますので、現場の社員と一緒にこう座談会的なイベントを企画しています。でまた、技術部門では実際にこう技術って言ってもどういう仕事があるのって思われる方もたくさんいらっしゃると思いますので、ハッカソンだったりワンデーの仕事体験といったようなイベントを準備しています。こちら記者部門の冬インターンと一緒に、朝日新聞のマイページ、先ほどお話ししたところですね、性別回答が2位になりましたというページでご案内していますので、うん、ちょっと興味のある方は、ね、登録のお手間かけて恐縮ですけれども、ぜひ確認していただければ嬉しいなというふうに思います。
はい、こちらね、先ほども申し上げましたけれども、概要欄の方に URL 貼っておきますので、気になった方はぜひチェックしてみてください。改めましてお二人ともありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
リスナーの皆様、最後まで聞いてくださってありがとうございました。今後も番組を続けるため、ぜひお力添えください。就職活動している皆様、もし就活のねお悩みとか、こんなの聞いてみたいとかあれば、お便りフォームを送れるところがありますので、ご感想とともに送っていただけると幸いです。朝日新聞ポッドキャスト、堀江真由がお届けしました。それではまたお会いしましょう。